私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今年は、実は大江教会に関係するというか、本が2冊出版されることになります。今その準備をしています。一冊は谷口康則先生の遺稿集といいますか、これまでに書かれたもの、先に出版された後に書かれたもの、そういうものを集めた本が出版されます。今何人かの方に構成をですねしていただきながらですね、多分3月4月までには出版できるというふうに思っています。先生が歩まれたその人生、また先生のお考えになったことや、それがイエス様の御言葉に全て立っていたという、そのことの証を私たちはもう一度そこで触れることができます。もう一冊は私が、被災地に立つ寄り添い人という本を書かせていただきました。東日本大震災の救援活動に行きまして、そこで出会った人々とか、また毎日礼拝をしておりましたので、その礼拝のことをまとめた本です。全部で360ページあるんですよね。で、出版社から20ページ減らせ、40ページか減らせということで、でもどうも減らせないんですよね。一つ一つにですね、やっぱり思い入れがあるんですね。ただその本をもう一回構成を自分でしながら思ったことが、気づいたことがあるんですが、私たちはまず、被災地救援の中で一番大切にしたテーマは何だったかというと、隣人になるという、そのことでした。ですから支援センターの名前も隣人として、イエス様がサマリア人の例えで教えてくださった精神をここで明かしするのだ、そのように考えてきました。ところが3ヶ月ぐらい経った頃でしょうか、説教の中でも、そしてまたエッセイの中でも、その言葉が変わったということをですね、自分でも実感しました。どう変わったかというと、隣人から寄り添い人っていう言葉に書いてあります。その後は最後まで寄り添い人っていう言葉を自分が使って話をしたり、またエッセイを書いたりしていました。隣人から寄り添い人って、ね、変わった。それが今回私が東日本大震災で教えられた聖書の御言葉だったんだろうなと思います。隣人は誰ですか、隣人はどう、私の隣人を教えてくださったらそうなりますよ、そういうふうに、立法学者などは思っていたのでしょう。しかし誰がその人の隣人になったかとイエス様は言われたという箇所です。じゃあ具体的に隣人になるというのはどういうことか、そのことを思ったときに、私たちは寄り添い人になるという、そのことに気がついたんだと思います。何かをするとか何かができるとかではなくして、一番大切なことは何だったかというと、痛み苦しむ悩む人の隣に寄り添っていく、寄り添う中でやっぱりできることをできるだけやっていく、そのことだったんだろうなと思います。そう思うとイエス様が実は弟子たちにずっと寄り添っておられた、また弟子たちも苦しみ悩む人たちに寄り添い続けていった、その歴史を今日は私たちはこの聖書の箇所を見ながら、読みながら、受けているのではないかなというふうに思います。今日の聖書を見てみますと、これは皆さんはもう何回も聞いている話だと思います。弟子の証言、そして、その中であなたは人間を取る漁師にしようと言われた、これは皆さんの頭の中にもずっと記憶されることです。しかし何回読んでもおかしな言葉だなというふうに思うのです。人間を取る漁師っていうのはやっぱりいないからです。魚を取って初めて漁師は漁師であって、人間を取ったら漁師にならないだろうな、なぜここに漁師っていう言葉があるのか、それはペトロやヤコブたちが漁師だったからだというふうに思われますが、本当の意味は何だろうな、そういうふうに思いますと、この何回も読んでいる箇所もさまざまなことに気づかされます。そういった時に聖書を読む時に、じゃあ もっと進んで想像力を持ってこれを読んだらどうなるかということを考えてみます。まあ、これは私の想像なんですけども、まあ、今日イエス様は実はガリラのほとりを歩いておられた。この歩いておられたっていう時にイエス様はその時何を考えていらっしゃったんだろうかと想像してみたのです。イエス様がただぼーっと歩いているわけないと思うんですね。何も考えずにそこを歩いているわけではなかったじゃないかな。じゃあイエス様がなさったことは何だろう、そう思った時にやっぱりイエス様はこの時祈りながら歩いておられたんじゃなかろうかと想像するのです。じゃあどう祈りながらかというと、これから始まる宣教、具体的に手伝ってくれる働き手、その人一人一人を本当に神様に与えていただきたい、そう祈っておられたのではないかなと思います。まあ、イエス様はルカによる福音書では収穫が多いが働き手が少ない、だから収穫の主に働き手を祈り求めなさいとおっしゃった。働き手というのは祈り求めるもので神様から与えられるもの、そうイエス様が教えてくださっているのであれば、イエス様のその宣教の最初にやはり働き手を与えてくださいと祈りながら多分歩いておられたのでしょう。するとそこにペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネがいたのです。そうやって考えてみると、そこにこの4人が偶然にいたのではないのです。祈られて、まずイエス様がお祈りをされて、そしてそこにその4人がいた。神様が用意してくださった弟子がそこにいたということでしょう。その4人に対して私に従ってきなさいと言われたのです。そうやって解釈していくと、あの4人の弟子が全てを捨てて従っていったということが少し分かるような気がするのです。なぜなら神様が用意されて神様が呼ばれた、それに従うのは当然のことだということです。いや私にはちょっと親がいますから、いやもうちょっと待ってください、あと3年したら従います、そういうことはやっぱりありえない。神様がきちっとイエス様の弟子となって働くために用意されたものは、神様の呼びかけに従った時に全てを捨てて従っていくことができる、間髪を入れずにはいと言える、そのことを今日福音書は私たちに教えているのではないかなというふうに思います。弟子たちがその声を聞いて従ったわけではありません。もう従うようにできていたのだ。なぜなら神様がそれを呼ばれたからだということでしょう。まあ、今日福音書を見ますと、弟子たちは全てを捨てて従ったのは当然であるかのように書いてあります。まあ、それはイエス様が呼ばれたんだから、それはそれに従うのは弟子の務めであり珍しくはない、むしろそうしない方がおかしい、そういうふうに今第二の福音書は書いているのではないかなと思います。まあ、つまりイエス様は彼らが弟子として神様によって与えられたことを信じておられる、だから最後までこの弟子に寄り添っておられる、十字架の時にみんな逃げてしまったけれども、なお復活の主はその弟子たちに寄り添って信じる者になりなさいとおっしゃった。だとするならば、神様から与えられたこの弟子たちのために最後まで寄り添っていかれるのがイエス・キリストの歩みの仕方だというふうに思うのです。まあ、そのイエス様が私たちに今日私に従ってきなさい、そういうふうにおっしゃっているのです。まあ、しかしこの弟子たちの証明の記事を見るときに、本当に自分だったらそれができるかなと思うことがあります。まあ、昨日も自分の本の構成をしていまして、でこの箇所に関して、まあ、自分で思ったことをですね、書いている部分がありました。でそれはどういう部分だったかっていうと、実は漁師さんですね、漁師さんと出会った時の話です。で、まあ、東日本大震災ではたくさんの漁業関係者がですね、被害を受けておられまして、そして、まあ、漁師さんといろいろ話すんですけど、もう漁師やっていけねっていう、そういう話をよくされていました。まあ、船もなくなったし、網もなくなったし、漁場もなくなってしまったしですね。で、まあ、もうそれ 私たちが出会ったあの漁師さんたちはみんな70歳以上だったので、これから自分がまた同じような漁をするためにかかる費用は1億っておっしゃったんですね。船を買って網を買って漁場を整えて、まあ、そうするともう自分はできないんですね。そうだろうなと思います。で、何回も言われたのは、お前若いから漁師になんねえかって言われたんですね牧師よりも儲かるぞっつって、はい、そうかなと一瞬グラッとしましたけどですね。まあ人間を取る漁師が弟子なら魚を取る漁師に変わってもいいかなと、逆にですね。で、本当真剣に言われたんですよですね。俺が漁場を教えてやるし、取り方も教えてあげるし、あのアワビ5つ取ったらですね5000円になるぞとかですねうーんと思ったんですね。でも俺たちはもうできないんですね。年も取って1億の借金をするってことは、もうあと10年以内に死んでしまうことを考えれば、自分の子供たちに、漁師でもない子供たちに負担を負わせることだからっつって、で全てをやめてですね、仮設住宅の中でですね、毎日毎日ぼーっとしておられたんですね。で、1ヶ月ぐらい経ってですね、行ったんですね。そしたらその漁師さんたちはどこにいたかっていうと、浜辺におられたんですよね。そして、ちぎれた網をですね拾ってきて自分で作るっておられたんですね。で、まああのなんとかまたですね網を作ろうってですね漁しようとされてたのかなと思って聞いてみると、いやそうじゃなかったんですね。で、なんて言われたかっていうと、自分たちは漁師だから、あの漁師をやめることできねえって言われたんですよね。自分は漁師だから網は捨てられない、だからこれで漁をするとかじゃなくて、網があるとやっぱり作ろうなんていかん、それがあの漁師だというふうにおっしゃったんですね。で、漁師として生まれてきた私たちは網を捨てるわけにはいかねえって言われた言葉が非常にですね、あの印象深かったんですね。その時にこの弟子の証明の記事を思い出したんですよね。網と船を全て捨ててイエスに従った、これ漁師では絶対やらないことだな。なのになぜこのペテロやアンデレやヤコブやヨハネ、この漁師さんだった人たちは全てを捨てたんだろうな。漁師というものは絶対網を捨てられない、だから漁ができなくても網を作ろうのだ、それが自分が与えられた仕事なのだと言われた時に、この弟子のこの証明の深さっていうのを思い知らされた気がします。弟子たちはそれを全てを捨ててもイエス様の御言葉に従ったのだ、それはイエス・キリストに全てを委ねて、私たちの人生を委ねることで全てイエス様、神様の御心に生きることが人間の生きる道だ、そう示してくれたのだというふうに思うのです。しかし弟子たちはあの十字架の出来事の後に、実はイエス様のもとを逃げ、そしてもう一回漁師に戻った、ここが非常に人間らしいところだなと思うのです。もう一度網を手にした、もしかするとそのまま漁師になって暮らせば終わったかもしれない、自分は漁師だからもう一回漁師に戻ればいいのだ、でも主はそれをお許しにならなかったというのが聖書です。再び弟子たちのもとに来て、私に従えと言われた、もう一度人をとつなどる漁師にするのだと言われた、そこまで弟子たちのことを信頼して呼びかけ、私についてきなさいと言われた、この主にまた出会った時に、弟子たちは殉教してもイエスの御言葉を伝えていくものになる、そう決心したんだというふうに思います。イエス様は私についてきなさいというふうに今日私たちにも呼びかけられております。私たちはどうするだろう、それが今日の問いです。なかなかはいと言って全てを捨てていくわけにはいかないかもしれない、全てを捨てるっていうのは恐ろしいことかもしれない、でもそれでもなおイエス様は私についてきなさいと言われる、私についてくるものは全て益となって与えられるのだということを私たちは知っているのです。 ならば私についてきなさいという御言葉に、はい、あなたに従いますという、まあ、その信仰の告白を持ちながら私たちは1週間を過ごしてまいりたいと思いますし、とことん最後までイエス・キリストは私たちと共に寄り添っておられる、そのことに感謝してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がイエス様の御言葉を信じ、イエス様の呼びかけに従うものとなることができるようにしてください。今年1年、来週は総会を迎えますけれども、また再びあなたの弟子として一人でも多くの人々にあなたの御言葉を伝えるために、この総会をなし、そして宣教の技に参与していくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。